今日はヨハネの福音書第18章1節から18節までです。このところには敵に立ち向かわれる主のことが語られています。1節を見ますと、イエス様と弟子たちはキデロンの谷の向こうに出て行かれたとあります。そしてそこに園がありとあるわけですけれども、この園はゲッセマネの園、イエス様がそこでよく祈られて、そして最後には父なる神様に祈られた。そしてそこから十字架に向かって立ち上がって行かれるということであるわけですけれども、なんとそこには3節を見ますと、このユダと一体の兵士たち、また祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役を連れてこのやってきたという姿が出ています。そしてイエス様は4節を見ると、誰を探しているのかと彼らに尋ねられて、彼らが5節にナザレ人イエスをと答えた時に、私がそれだと言われたわけです。この私がそれだ、ギリシャ語ではエゴエイミ、英語で言うならばアイアムというような単純な言葉です。ところがこの言葉を言われた時に、なんと6節を見ると、彼らは後ずさりし地に倒れた。実はこの言葉には力があるわけです。我なりという言葉であるわけですけれども、これは出エジプト記の3章14節のところに、モーセが燃える芝のところで全能の神様にお会いした時に、この名前は何ですかと尋ねられた時に、私はあるということを神様は言われたわけです。私はあってあるものである、私だということを言われた時に、なんとこのイエス様を捕らえようとした者たちは地に倒れた。ですからそこには力がある、私である、私が共にいる。実はそれが私たちの力、イエス様が共におられるということが私たちの神の守りであり、また私たちの寄って立つところのものであるということになるわけです。これは9節のところに、あなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。あなたがくださった者たち、それはイエスキリストを信じて従う者は一人も失われることはないというこの約束であるわけです。イエス様は私たちを守ってくださる。最後の最後までなしてくださることは何かというと、私たちを愛するということと私たちを守られるということであるわけです。ですから世の終わりまで私はあなたと共にいるというその約束は今も私たちに与えられており、そしてまた私たちはイエス様に従っていくならば命を失われることはないということであるわけです。しかしペテロは10節を見ると、この持っていた剣を持って大祭司のしもべ、ここではマルコスと名前が出てきているわけですけれども、なんと右の耳を切り落としたとあるわけです。で、他の福音書ではイエス様はすぐにそのマルコスの耳を癒されたというのが出てきています。11節を見ると、剣を鞘に収めなさいとここで言われているわけですが、この剣を取る者は剣で滅びてしまうというふうに言われるわけです。ですから私たちが武力で対抗してもそれは全く益にはならない。かえってそれはもう滅びにつながっていく。それはもうこの世の戦争を見てもわかるわけです。戦争によって傷つかないということは全くないわけです。敵が被害を受けても、実は味方も同じように被害を被ってしまう。もうそれは滅びに至ってしまうということになるわけです。ですからイエス様は剣を鞘に収めなさいというふうに 言われました。またイエス様自身が平和の君と呼ばれる方であるわけです。イエス様は私たちを救うために来られた。そしてまた私たちに神との和解、そしてそこから人との和解を与えてくださる方であるわけです。そしてこの和解ができる、なぜそれが可能となるのか、それは11節の後半にある父が私にくださった杯ということであるわけです。この私にくださった杯、これは実は十字架を意味しているわけです。イエス様は飲まずにいられるだろうか、拒否することはできない、もう私はその十字架を受けるということをはっきりと明言されたわけです。そして事実イエス様はこの捕らえられて十字架にかけられる。このことはかつてこのカヤパはこの大祭司であるわけですけれども、彼の語った言葉14節にも出てきているわけですけれども、一人の人が民に代わって死ぬ方が得策である。一人の人が民に代わって死ぬ、これはもう十字架のことを言っているわけです。ですからイエス様はご自分がこの身代わりになって死ぬ、十字架を受けるということをはっきりとここでも語られているわけです。そしてペテロは15節を見ますとイエスについていった。しかしここにもう一人の弟子もいるわけです。この弟子はおそらくこのヨハネの福音書を書いたヨハネであろうと言われているわけです。そしてこの一緒にこの門の中に入って行ったわけです。ところがこのペテロが中に入っていった時に17節を見ると、この召使いの女があなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った時に、ペテロは違うと否定をしたわけです。18節を見るならば、なんとペテロはしもべたちや使者役たちと一緒に立って温まっていた。なんで彼はこういう中に一緒に温まっているというようなことがあるんだろうかということを思います。詩編の一編一節を見ると、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人という言葉があるわけです。罪人と一緒にいない、交わらない。ところがなんとペテロはこの彼らと一緒に立って温まっていた。なんというこの姿であろうかということを思います。そこに一緒に暖を取っている、交わっている。彼はそうすべきではなかったわけです。ですからそこに人間の弱さ、また愚かさというものがあるということを私たちは見ることができると思います。私たちがなすことはそういうところに入っていって交わりを持つというのではなくて、実はこのあなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったというイエス様に従っていくということが、その弟子の姿ではないかということを教えられます。私たちは確かにこの世には生きているわけです。しかしこの世にどうかし、もうこの世のものと一緒にすることを果たして神様は喜ばれることであろうか。私たちはこの世に生きていてもこの世のものではない、もうむしろあなたがくださったものの私は一人である、私はイエス様のものだ、そのことを信じて私たちは主に従い、また主の守り、また祝福に豊かに預かるものとさせていただきたいと思います。